本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第12章14節から24節。聖書は後ろの方、新約聖書の441ページになります。ヘブル人への手紙第12章14節。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚されたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉のとどろきに近づいているのではありません。このとどろきは、これを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。本日はこの箇所より、聖なるものとしてと題してメッセージをお願いします。
今読んで、もらった箇所の中に、清められることを追い求めなさい、清くなければ誰も主を見ることはできないという言葉があります。さあ皆さん、あなたは聖なるものですか？ちょっと目を伏せている方が何人かいらっしゃいますけれども、イエス様にですね、あなたは聖なるものかと聞かれたときに、なんてお答えになるでしょうか？いやもうちょっと、いやもうちょっと時間くださいとかって言いますか？もうちょっと時間いただいたら、聖なるものというふうに手を挙げることができるかもしれませんと思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、今日ですね、この聖書の言葉を聞いて、そのような考え方から方をですね、捨てて帰っていただきたいというふうに思っています。もっと私は聖なるものだって言って手を挙げていいんだなっていうふうに思ってですね、帰っていただきたいというふうに思います。と言いますのは、聖なるものという言葉の意味、私たちが日本語で、あるいはひょっとしたら教会の中でさえ聞いてきた聖なるもの、聖、神聖という言葉の意味と、聖書が言っている言葉の意味が違うかもしれないっていうことなんです。聖なるものっていったらどういうイメージですかね、皆さん。清らかな、悪い心を全然持たない、 どこを切っても清い血が流れるみたいな、そういうようなあのものを聖なるものというふうにあの言う、まあ、それが一般の、理解だと思いますけれども、そもそも聖書が、最初にですね、聖書の中の人物で一番最初に聖なるものとされたのは誰だったかっていうと、モーセのお兄さんのアロンでした。モーセも聖なるものとされてないですよね。アブラハムもされてない、イサクもされてない、ヤコブもされてない、ヨセフもされてない。一番最初に聖なるものとされたのは誰だったかというと、モーセの兄アロンでありました。で、出エジプト記の28章にこのようにこう書いてあります。あなたの兄弟アロンのため、あなたというのはモーセのことですけれども、あなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ。これ祭司の装束であります。で、あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵のある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなければならない。彼を性別し、私のために祭司の務めをさせるためであると言われて、アロンを性別して祭司の務めをさせるというふうに言われているわけです。じゃあアロンってどんな人でしたか？あの、聖書を読んでなくても十戒という映画を見たことがある人は覚えていらっしゃるかもしれません。アロンはどんな人だったか。で、モーセがですね、神様に、お前エジプトに行って私の民を連れ出せって言われた時、いやいや神様神様、私口下手ですから、まあ、どもりだったのかもしれない、きつ音だったのかもしれない、いや私無理ですって言った時に、私は口の重いものですって言った時に、お前の兄アロンがいるじゃないかって言って神様に言われてですね、アロンはモーセの代弁者として、あの、ファラオの前で口を開いた、それがあのアロンでありました。ところがですね、出エジプト後にエジプトの地からイスラエルの人たちをこう導き出してホレブの山に来た時に、モーセは神様に呼ばれて十戒をいただくためにホレブの山に登って40日40夜過ごしました。しかしその間にですね、あの、山のふもとに残った民たちは、モーセはもう帰ってこないかもしれない、どうなったか分かんないから、まあ、これから私たちはそのモーセが言う何とかっていう神様じゃなくて、自分たちのために、ね、子牛の像を作ってそれを拝もうという話になった。で、その時に子牛の像を作ったのが、黄金の子牛の像を作ったのがなんとアロンであったわけ。そして、まあ、モーセが十戒をいただいて帰ってきた後に、その偶像を崇拝した者たちは滅ぼされるわけですけど、なぜかアロンは滅ぼされなかった。私は聖書を読んだ時に納得いかなかったですね。この時どうしてアロンだけ許されたのか、どうして許されたのか、アロンこそ最初に打たれなきゃいけないんじゃないかというような罪を犯したのがアロンだったわけです。で、アロンには祭司になる資格はなかったんですね。アロンには祭司になる資格は全くありませんでした。自分で聖なるものになることはできない。彼はもう偶像崇拝の罪、まあ、その首謀者のお先棒を担いだというようなことをやったわけです。で、そもそも聖書の中で聖という言葉は、その他と区別されたものという意味なんですね。他のものから区別されたものという意味です。ですから、神様の神聖さ、神の神聖さというのは何かというと、被造物のすべてと完全に区別された存在である、それが神の聖という意味。ですから、聖なるものとなるというのは、他のものから区別されて神様のように用いられる、それが聖という意味なんです。 だから人間の方法や努力や精進あるいは感覚とかね感情とかで聖なるものにはならないんですね。例えば昨日一日、いや嘘ですけど徹夜で祈って朝なんか聖なる気持ちになったねって言っても聖なるものにならない、残念ながら。自分の気持ちによっては聖なるものにならない。今日はなんか清々しい気持ち、いつもよりも神聖さがプラス1とかならないんですね。あるいは逆もそうだってことです。逆もそうだということです。病気になったりいろいろ失敗したりして、ああ俺ダメだなっていうふうに、私ダメだなっていうふうに思う時はあるかもしれないけれども、神様が聖なるものとした、その人の神聖さは取り去られることはないのです。私たちの仲間の中にも、またインターネットで、メッセージを聞いてくださっている方々の中にたくさんいらっしゃいますけれども、精神的な病を抱えた方々いらっしゃいます。調子がいい時も調子が悪い時もある。調子が悪い時は本当に自分は罪に追われてしまっているというふうに感じてしまうことがあるようです。でもそのことによって神様があなたに与えた聖神聖、それが取り去られることはないし、またそのレベルがですね、1段階下がったとか2段階下がったとか、そういうことはないのです。ですからぜひ今日はね、そのことを覚えて帰っていただけたら、私としてはもう今日はもう語り尽くしたっていう感じです。あとはもう少し詳しく説明します。人間の方法や努力、精進、感覚とかですね、感情、そういうもので聖なるものには絶対ならない。神様が決めた方法だけで聖なるものとなるのです。だからね、みそぎしたり焚き浴びしても聖なるものにはならない。アロンの場合はどうだったか、ね、アロンの場合はどうだったかというと、聖なる装束、これは天布で作ったものです。それにですね、イスラエル十二部族を表す十二の宝石が埋め込まれていました。で、それだけじゃなくて、おそらくラピスラズリだと思いますけれども、ラピスラズリから取った青い染料で、こう島のですね、きれいな綺麗に染めた、そういう装束、そういうものを着て、そして純金の札にですね、主への聖なるものって書いた札を頭につけて、それだけだったらいいんだけど、ちょっと日本人の感覚から分かんないのは、それにですね、油をかけるんですよ、バッと油をかける。まあ油だけだったらまだ香水、香油だからいい匂いがしていいかもしれないけど、さらにですね、子羊の血をかけるわけです。そうするともう血だらけになるわけですよね。で、日本人だったらその血洗いたいなと思う、そういう感覚あるかもしれませんけど、いやいや、この子羊の血こそ一番重要なわけです。これ、子羊の血をかけることによって、その聖なる装束となり、その聖なる装束を着たアロンは聖なる祭司としての働きをすることができた。さっきも言いましたように、アロン自身は聖なるものだったかというと、そうではなかった。彼は偶像崇拝のお先棒を担いだ人だった。で、どういうわけか分かんないけれども、いや、どういうわけか分かんないわけではなくて、アロンが最初の祭司として任命されるときに、神様の方法によって聖なるものとされ、祭司とされるということを、この歴史の上で証明するために、神様アロンを命を助け、そして祭司として任命なさった。 聖なるものとされるというのはどういうことなのかということをこのことを通して私たちに示しておられるのであります。で、捧げ物の場合もそうです。神様の指定の方法による捧げのものだけが受け入れられる。それ以外の捧げ物は受け入れられない。で、神様の方法、神様が決めた方法で捧げるものだけが聖なるものであって、それ以外のものは聖なるものではない。またイスラエルの民の場合はですね、このように言われています。あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならないと言われている。そしてその聖なるものとなるためのにはですね、誰が自分で聖なるものとなるのではなくて、私はあなた方を聖なるものとする主であるという、神様ご自身がイスラエルの民を聖なるものとするとおっしゃってるんですね。だから私たち一人一人についても、私はこういう失敗があった、私はこんな汚れた人間だというふうに思っていても、神様が私があなたを聖なるものとするとおっしゃったら聖なるものになるのです。イスラエルの人々については安息日を守れとおっしゃった。安息日を守るということ、つまり一週間に一遍礼拝の日を持って、そしてそこで神様と親しい交わりを持つことに持つこと、それが他神を知らない者たちと決定的に違うところだ。それによってイスラエルは他と区別されていると教えになりました。あとはですね、ウイゴは聖なるものっていうのがあるんですね。これ民数記ですが、私は人間から始めて家畜に至るまでイスラエルのうちのすべてのウイゴを私のものとして、字が間違ってる、性別した。彼らは私のものである。次男は残念ながら違うんですね。残念なのか残念じゃないのかわからないけど、神様がウイゴは私のものだとおっしゃったら、ウイゴは聖なるものになる。で、じゃあ2番目の子はどうするんだろうねっていうふうに思うかもしれません。2番目3番目の人はどうするんだろうねっていうふうに思うかもしれませんが、今日読んだヘブル人への手紙12章23節にこう書いてある。また天に登録されている長子たちの教会、ウイゴの教会ですね。つまりイエス・キリストの血を注がれた者たちは全員が長子となる、ウイゴとなるっていう、そういう祝福です。だから私2番目とか3番目とかっていうふうに思う必要もないわけです。まあ、先ほども言いましたようにですね、聖なるものというのは他と区別されたもの。自分が自分のことを清いと思うかどうかということと関係ない。神様が清くするっておっしゃったら清いものとなる。私があの人のことを、いやあの人清くないよねと思っても関係ない。で、仮にあの人が私のこと、いや岩本への無理でしょうっていうふうに言ってもそれも関係ない。いいですか。そのことをね、ぜひ今日心に覚えて帰っていただきたいです。これが非常に重要なことなんです。そして今日の最初のところですけれども、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることができないとあります。すべての人との平和を追い求めるとは何か。それは、なぜ平和が壊れるかということから考えたらすぐわかります。なぜ平和が壊れるか、ね。自分が正しいって言い張るからです。あなたの正しさと私の正しさの基準が違う。あなたの正しさはあなたが基準になっている。私の正しさは私が基準になっている。だからあなたの正しさと私の正しさの間に違いが生じる。自分が自分の正しさを主張するときに平和が壊れる。だから全ての人との平和を追い求めるというのは、自分を基準とする存在の在り方を捨てるということであり、それは自分の正しさを捨てるということです。罪がなかったイエス様が十字架に かかられた。それイエス様は自分の正しさを捨ててくださったのです。そして自分の正しさを捨てるということはどういうことかというと、神様許してくださいということであります。それこそキリストの十字架の血を追い求める、その祈りであり生き方である。それこそ清められることを追い求めるということに他ならないのです。これまでヘブル人への手紙ずっと学んできましたけれども、イエス・キリストの血が私たちを清めるということを何度も何度も語ってきています。9章13節から、もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。キリストが傷のないご自身をお捧げになったその血は、私たちの良心を清める。また10章にはこのように言われています。10章10節、その御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのだ。いいですか。私たちは聖なるものとされているのだ。もうされているんですよって言ってるんです。で、10章の14節では、キリストは清められる人々を一つの捧げ物、ご自身という一つの捧げ物によって永遠に全うされたのだと。あなたは完全なものになったんだよ。聖なるものとされたんだよ。すでにされたんだって言うんです。あなたがこれから努力するから、精進するから清いものになっていくんじゃないんだ。もうすでに清いものとされたんだって言うんです。で、ちょっとヘブル人への手紙、新改訳聖書にちょっとした翻訳の問題があるかと思います。ここにですね、22節、近づいているのですとか、24節にも近づいていますというふうにありますけれども、これ完了形で書かれているんですね、ギリシャ語では。完了形で書かれている。で、ついでに英語訳の聖書二十何個か全見たんですけど、インターネットで一覧で見られますから、全部こう手で開いたわけじゃないんでご心配なく、インターネットで一覧で見られるので調べたんですけども、全部 You have come というふうに訳されていました。つまりすでに来たんだ。で、どこに来たか、それはホレブの山、立法の山、神の、あなたが裁きを受けるべき神の裁きの山に来たのではないって言うんですね。あなたが裁きを、ね、受けるかもしれないと思って怖くて仕方がないような、そういう裁きの山に来たのではない。じゃあどこに来たの。シオンの山に来たんだ。シオンの山というのは何ですか。イエス・キリストが十字架にかけられた山です。イエス・キリストの十字架の血を受けるその場であるのです。生ける神の都、天のエルサレム、無数の御使いたちの大出会、天に登録されている長子たち、さっき言った通りです、全員が長子です、ね、の教会、万民の審判者である神、万民の審判者である神というのは、私たちのために正しい裁きを行ってくださる神がいらっしゃるところだということです。全うされた義人たちの霊、そして新しい契約の仲介者イエス、アベルの血よりもさらに優れたことを語る注ぎかけの血に すでに近づいたのだ、すでに来たのだというのです。これから私たちがいいですか、ここにね、やっとこですね、これから頑張って近づいていかなければいけませんよ、これからそこに到達しなければいけませんよって言ってるのではなくて、すでに来たんだ、すでに来たんだ、なぜ来たのか、イエス・キリストが十字架の血をあなたに注ぎかけてくださったからだ、あなたが頑張ったからじゃない、これからもあなたが頑張るから十字架の血をもっと注がれるんではない、イエス・キリストがただ一度私たちのために、あなたのために十字架にかかって血を流してくださって、私たちに注ぎかけてくださった、もうあなたはそこにいるんですという、もうあなたはそこにいるのです。だからここからわざわざ離れて落ちていっちゃいけないよというのです。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。都には声らを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからだ。これは私たちに今与えられている、イエス・キリストの血によって与えられている祝福だというんですね。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は、神の幕屋というのは神が住まわれるところです。神がご臨在くださるところ、それが今私たちとすでに共にあるんだ。私たちが頑張るから神様が私たちと共に住んでくださるんじゃない。神様が私たちと共に住み、私たちは神様の民となったんだ。第一ペテロの2章にこういう言葉がある。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。あなたは今すでに選ばれた種族である。今王である祭司である。今聖なる国民であるというのです。すでに神の所有とされた民です。ですからどうぞ皆さん、自分がどういうものとされているのか、そのことを本当にイエス様の御霊を注がれて、今日本当に深く味わい知って帰っていきたいと私たちは思います。イエス様が聖餐式を制定なさったのは、このことを私たちに飲んだり食べたりすることによって経験させるためであったんです。ヨハネの手紙第一に、しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清める。私たちが教会の交わりを保ち、教会の交わりを保つというのは何か、よくですね、教会の中で礼拝と交わりとかって言われてですね、交わりはおしゃべりだっていうふうに思っている人がたくさんいるんですけど、それはもう完全な間違いです。交わりっていうのは聖餐のこと、聖餐によって与えられている交わりなんですね。だから私たちは聖餐の交わりを保ち、そのことによって主イエスの血は全ての罪から私たちを清める。聖餐に預かることによってイエス・キリストの体をいただき、イエス・キリストの血をいただく、そのことによって私たちが罪許されていることをもう一度確認しつつ、 今ここにある罪を捨てていくことができる、清められていく、そのために主イエス様は私たちに聖餐の恵みを与えてくださいました。今日も皆さんと共に聖餐の恵みに預かりたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たち一人一人はそれぞれ罪の記憶がありますし、自分自身が罪深いもので、いまだに罪深いものであることを知っています。しかし私たちがどれだけ罪深いかということとは関係なく、あなたはそんな私たちを憐れんで、あなたの十字架の血を注いでくださいました。あなたが記憶するとおっしゃって、私たちに血を、あなたの血を注いでくださったことによって、今私たちは清いものとしてあなたの前にいさせていただいていることを感謝いたします。天のお父様、これは私たちの、私たちが本当に自分の頭でどんなに考えても理解することは難しいことでありますけれども、天のお父様、あなたは私たちにあなたの血を注ぎ続け、私たちの内を清め続け、罪を捨てていく、そういう日々の歩みを導いてくださり、少しずつ分からせてくださろうと導いてくださっていることを感謝いたします。天のお父様、今日私たちは今日も聖餐の恵みに預かりますけれども、パンをいただき杯をいただくときに、どうぞ私たち一人一人の中にあなたの聖霊を働かせてください、注いでください。そしてパンをいただき杯をいただくとき、本当に清められていること、清め続けられていることを私たちが深く知っていくことができるよう導いてください。感謝して、尊いイエス様の皆によってお祈りします。